柳下
今井のハッシュタグラジオ。柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は
公正公越のオーライド代表で、今年の夏今井くんと一緒に行きたい、あるいは行きたかったお祭りは、あえての隅田川花火大会な僕柳下恭平と、
はい、編集とイベントの会社株式会社集い代表で、今年の夏に柳下と一緒に行きたいお祭り、夏じゃないですか、ずっと行きたいなと思ってるのは、あの秩父ウイスキー祭り。
あ
ーな、
以前あの、はい、今野さんが誘ってくれたやつでしたっけ。
あ、そうなんですかね。なんかそう、イチローズモルトとかがやってる、
うん、あのなんか蔵を見れるやつですよね、
はい、蔵も見れるし、なんか、うん、イチローズモルトめっちゃ飲めるみたいな。
はいはいはいはい、はい、
はい、
あ、それは行きたいですね。
まあ春ですけどね、はい、
あ、へえ、
そう、いつも一瞬で売り切れる。そうですね、まあ
そう、
そんなに行きたい僕今井
勇気が、
はい、毎回さまざまなハッシュタグについてのんびり話していくポッドキャストプログラムです。
はい、
ということで、
それはいい返しですね、はい、僕夏に今井くんと別に祭りに行こうっていう概念がそもそもなくて、
はい、あ、そうそう、僕もそう思いました
ですよね。で、まあそれは別になんかね、だったらその辺で飲んでればいいじゃんっていうシンプルな理由なんですけど、
そうそうそう、そうなんですよ。
ただ、まあどうせ行かなきゃいけないなら一番話題の何かに行って現地視察的なことした方がいいかなぐらいの感じです。はい、はい、
というわけで今日はあと久々にちょっとリモート収録をしております、
うんうん、
ちょっとしたいつも聞いてもらってる人にはちょっとしたイレギュラーがこの後もありますんで、
はい、
よろしくお願いします。
思わせぶり。
はい、というわけで今日も聞いていただいてありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、一つ目のハッシュタグは、これ柳下さんの持ち込みのハッシュタグで、ハッシュタグ、えりまきラーメン。
はい。今井くん、まあ、あの、
はい、
荒木町、
はいはい、
の端っこにある、
ほう、
ラーメン一心、一の心と書いて一心っていうラーメン屋さん。そこのまあ名物ラーメンのメニューがえりまきラーメンなんですよ。
え、角のとこですか？
あの角のとこ。あの、花町と荒木町。
四谷三丁目の角のところ。
あ、ね。
あ、違うか。
四谷三丁目の角というよりかは、
はい。
そっから明けぼの橋の方にちょっと行った、
はは。
荒木町、船町の、交差点っていうのがあるんですよ。
はいはいはい。
まあ、そこの前にあるラーメン屋さんですね。
ほうほうほうほう。
だから、
でも行ったことないです。はい。
あ、行ったことないですか。
はい。
なんかね、あの、もうずっと昔からあって、本当にもう、通りをね、外苑東通りかなを歩いてたり、あるいは車で走ってたりしたら、もう絶対に見たことあるラーメン屋さんなんですけど。
はいはいはいはい。
何がえりまきラーメンかっていうと、
うん。
多分だけどね、エリマキトカゲの時代のものだと思うんですけど。
はいはいはい。
あの、ラーメンに、醤油ラーメンに、端っこに、ヘリに、あの、縁にこう、海苔がいっぱいバーって刺さって。
はいはいはい。
全方位海苔になってて、それがエリマキ、エリマキトカゲっぽい形をしてるので。
なるほど。
エリマキラーメンっていう名前なんですけど。
ああ、なんか、まあ、花びらみたいになってるわけですね。
そうそうそうそう、花びらみたいになってる。はいはいはい、確かに、それが表現が一番わかりやすいかも。で、えりまきラーメンのニンニク入りがですね、
ほほ、
まあ、美味しいんですよ。要は。
はい。
あの、醤油ラーメンなんですね。シンプルな醤油ラーメン。ちょっと薄口というか、あの、尾道ラーメンみたいな濃い感じの醤油ラーメンじゃなくて、
はい。
まあ、東京のラーメン、っぽい感じの醤油ラーメン。で、細麺の縮れ麺。で、まあ昔ながらのというか、シンプルなラーメンなんですけど、荒木町を始める前か荒木町が終わった後に行くには最適な量と味で。
始める前ってありえます？
いやでも、あの、バーに行くからちょっと腹に入れてから行きたいと
か
ありません？
あ、なるほど。はいはい。なるほど。
うん、なんか、何も食べてないけど、とりあえず飲み始めからあるって、あるじゃないですか。
はいはい。
誰かと。まあそういう時に、ね、まあ、あの、パッと行くのに、本当に最適な量なんですよ。
うん。
多分ね、大食いの人とか普通の成人男性が、腹 8分、あるいは9分ぐらいの量。ですね。気持ち、多分、大食いの人には物足りないぐらいの量なんですけど。まあ、飲む前か後にはやっぱちょうどいいんですよね。まあ、ほぼ飲んだ後ですけどね。
はいはい、はい。
大体使うのは。で、
はい。
なんかね、ここのラーメン屋さんも十何年前からあって、コロナの間、コロナきっかけか、ちょっと閉、休業というんですかね、の時期が割と多かったんですけど、はいはい、最近通りかかったらやってて、久しぶりに食べたらやっぱ美味しくて、で、エリマキラーメン食べた後、しばらく2、3週間ずっとラーメン食べたくなるんですよ、なんか。
え、食べたくなる？はいはい。
食べたくなる。なんか、ああ、またあの美味しいの食べたいなっていう余韻で、
はいはい。
なんかラーメンだったらとりあえずなんかジャンルとしていいやってなって。
はいはい。
で食べた後に、あ、そうだ、これも美味しいけど、食べたかったのエリマキラーメンだったっていうのが2、3週間続くんですよ。
ゲートウェイラーメンって。
ゲートウェイラーメン？
いや、あのゲートウェイドラッグって言葉があるじゃないですか。
あ、そういうことですわ。そういうことです。ゲートウェイラーメンですわ。
だからね、大麻がこれだけダメだって言われてるのも、大麻自体に依存性はないかもしれないけど、
うん、
大麻を境にその覚醒剤とかへのハードルが下がってしまう、
うんうん、
という、まあ、研究結果もあるということで、
はいはい
はい、まあ、タバコとかアルコールもそうですけどね。
いや、だからなんかね、このエリマキラーメンが好きなんだよなっていう話なんです。
エリマキってマフラーって意味ですか？
そうですね、エリマキですね。マフラー。
あ、まあ、そうか、だから、まあ。
マフラーに限らず、はい、首周りを温めるものは大体襟巻きになってます。ほうほう、
まあ、つまり、ベストに対する直帰みたいな。
うん。
あと、まあ、コートに対するジャンパー。
はいはいはいはい、はい。
みたいな、その、
うん、
昔はだから多分、日本の人はみんな襟巻き、多分、ある世代以上は襟巻きって言ってたってことですね、多分。
そうですね、まあ、襟巻きって、全然意味通じるけど、そうか、今は使わないか、襟巻きって。確かに、マフラーって言いますね。
多分今、襟巻きトカゲ来たら、何に例えられる、まあ、花びらか、あるいはあれじゃないですかね、こう。
確かに。
ニューヨーク。
調べてないので、定かじゃないですけど、はいはい、1980年代か、遅くても90年代に、襟巻きトカゲ、
ブームですよね。
ブーム。
はいはい、はい。
そしてその後にウーパールーパーブームってのが日本のあって、
はいはいはい。
っていうのは確か知らない方多いかもしれないですね。
それって今で言う。でもまああれか。多分今のそのヒコニャンとか。
ヒコニャンはニッチすぎない？
いやでもヒコニャンは、いやどうですかね。僕はむしろ滋賀県って言うと人に言われますけどね。
あ、本当に。いや、別にヒコニャンを落とし見えるつもりだけど、くまモンじゃない？
ああ、まあ確かに確かに。
ごめん、でもこれは結果的に死があるいはヒコニャンを貶めてるね。ごめんなさい。
いえいえ、いや、でもなんか今面白いなと思った。多分、非実在のキャラクターが人気なのは、あれでしょうね、
はいはい。
そのアニメーション技術が発達したり、まあ、テレビで取り上げるときに、
うん、
昔は多分動物の方が都合が良かったんでしょうね。勝手に動いてくれるし。
なるほど、なるほど。
いや、なんか僕、この間、今ね、なんか、うん、アントニオ猪木の本読んでるんですけど、評伝。
おー、いいですね。
そう、漢本アントニオ猪木、完全なる本って書いて。で、
うん。
まあ、別に僕、そんなにプロレスの素養ないんですけど、その、
うん。
でも、まあ、アントニオ猪木の歴史というのも、日本のプロレスの歴史そのものでして、
うんうんうん、
で、あ、そうだったんだと思ったのは、その、なぜ、なんか街頭テレビといえば、プロレスじゃないですか。
うん、
昔の、
はいはい、
力道山。そうそうそう。うん、あれがなぜ良かったかっていうと、その、
うん、
当時の画質とかテレビの技術、あとカメラの台数とかを考えたときに、その、
うん、
必ずリング内で行われる、画角に入る。
なるほど。
そうそう。とか、あとカメラ2台ぐらいでもちゃんと迫力のある絵が撮れる。とか。
確かに、野球だと遠いですもんね。
そうそうなんですよ。野球とカメラ、今の台数だといいけど、うん、当時はしんどい。
確かに確かに。ごめんなさい、釜ヶ崎の、あの三角公園にその街頭テレビありますよね。
あ、今でもあるんですね。へえ。
あったと思うけど、ごめんなさい、ちょっと違ったら、
はいはい、
まあ、かつては少なくともあって、
はい、
で、あの見上げる形であるんだけど箱に入ってそれの画面って当然今みたいに100インチみたいなテレビじゃないから、ブラウン管で、 あれを下から見上げてみたときに、野球ちょっとしんどいかものって今思いましたわ、言われた。
ああ、なるほど。
確かにプロレスだったら、あるいは相撲とかね。
そう、あと、プロレスはそのブックと呼ばれる、うん、まあ台本があるので、
うんうんうん。
終わりの時間が明確ってことも良かったんですって。
ああ、面白い。
そう、で、当時はその、ビデオも貴重だから、もう生中継が一番予算かかんない。
うんうんうんうんうん、
でも野球やサッカーはいつ終わるかわからない。もうサッカーある程度わかりますけど、うん、っていう中で、うんうん、その尺もめちゃくちゃ計算できるっていうのも含めてプロレスはもう超良かったらしくて、メディア側の都合として、うんうんうん、だから発達したっていうのを聞いて、
うん、
なんかエリマキトカゲもそういう事情あったんだろうなと思って、勝手に動くとか、
ね、
はい、
なんか無理やりアントニー猪木さんとエリマキを、
はい、
つなげると、
はいはい、両方マフラー
ですね。猪木さんが首からかけてるやつは、
はいはい、
巻いてないから襟巻きって言わないのかなって。
ああ、確かに。
どうなんでしょうね。
はい、
はい、そうです、
ね、はい。
猪木さんの本、僕も読んでみようと思います。
ああ、
すごい人ですよね。
すごいですね。僕、一回だけご飯食べたんで、
うん、
食べる前に読んどけよかったなと思うんですけど。はい、というわけで、一つ目のハッシュタグは、襟巻きラーメンでした。はい、続いてですね、これは僕が持ってきたんですけど、ハッシュタグ、立食パーティー攻略法ということで。
はい。
立食パーティーが増えてきました、また。
あ、そうですか。さすが、社交界の花、はい、
コロナ
今勇気。
いやいや、まあ、そうですね、なんか、何言ったっけ、ちょっといくつか、まあでも直近で言ったのは、その、キキカイカイというポッドキャスターの2人がですね、
うん、
新刊を出しまして、
うんうん、
で、2巻目なんですけど、1巻目は国書刊行館から出てるんですね、
うんうん、
で2巻目はその石原書房というところから出てて、これは国書刊行館の担当編集だった石原さんって人が独立してですね、20代の人なんですけど、うんうん、で一人で出版社始めたんですよ。
はいはい、
すごいなと思って、はい、うんうん、でその多分第1弾なのかな、がその危機開会の第2冊で、うんうん、でその観光記念パーティーがありまして、はい、で、まあ、キッカイカの2人はもうむちゃくちゃカルチャースターだし、うん、すごいおしゃれなんで、
うん、
始まる前から気遅れして行ったんですけど、
うん、
まあでも呼んでくれて嬉しかったんですけど、うんうん、で、その、まあ、でもことのほかですね、
う
ん、その知ってる人がいっぱいいて、
う
ん、久しぶりに会う、うん、でもすごい楽しい場だったんですよ、うん、で正直僕はだから助かったんですね。
なるほどね。
そう、だから、まあ、全体の、まあ、延べ、わかんないです。どうだろう。80人ぐらい来てるとしたら、うんうん、僕はでも、十数人は知り合いみたい
な。ああ、それはもう、なんとでもなりますね。
そうそうそう。で、うん、だからまあ、あとまあ、なんていうんですか、あ、ここ知り合ったら楽しそうだなみたいなのもいっぱいあったんで、こう、
うん、
たくさんつないだりしながら、
うんうんうん、
あと再会とか喜びながら、こう。
うん、
過ごせて、まあ、予定より長くいっちゃったぐらいだったんですけど、
うんうんうん、
でもこれその知ってる人がいない、あるいは数人の立食パーティーの攻略法をちょっと柳さんに聞きたいなと思って、
うん、あれ、このこういう話前もしませんでしたっけ、
なんか前もした気がするんですけど、でもちょっとこう改めてこうコロナを経て、うん、
一応まあ答える前って僕何様だ、答える前に
はい、
今井くんはどうするんですか、そういうと。
いやだ、難しいですよね。だから、今回も、その、勇気を出して、
うん、
なんというか、まあ、ハードルが、まあ、じゃあ知らない人にも話しかけたんですよ。で、
うんうんうん、
知らない人の中で僕にとって一番ハードルが低いのは、
うん、
相互フォローの人。
ああ、確かに。はいはい。
はい、SNS やでその相互フォローであることは分かってて、で僕は顔を見て分かったから〇〇さんですよねって言って、
うんうんうん、
集いの今井ですって言うと、まあ、大体の人はこうああみたいな、初めまして、うん、みたいな感じで、まあ、
うん、
人盛り上がりはできる
ん
ですけど、うんうんうん、で、まあ、それもでもなんか、まあ、いて 2,3 人というか、
うんうんうん、
となるとその今度じゃあ次一応あり得るのは
、うん、
僕は知ってるけど、向こうはまず知らないであろう人。
はいはいはい。
に、
目上とは言わないけど。
そうですね。
うん。まあ、作家さんとか。
そうそう、もうこれはもう、体調次第です。
コミュニケーション力に余力があれば行くし。
そうですね。
そうじゃなかったら、もじもじすると。
そう、で、まあ、僕の基本的な攻略は、でも、その、仲のいい人で、社交的な人。
うん。
まあ、例えば、柳下さんとかいたら僕は儲けもんなんですけど、その、うん、とかに、こう、なんかいろんな人紹介してもらうとか。
はいはいはいはい。
でも、だから僕、まあ、自分がやっぱそれが一番ありがたいんで、
うん。
だから、この間は結構それをやったんですけど、意図的に。
うんうんうん。
あの、知ってる人同士はたくさんつないで。
うん。
で、これが何がいいかって、やっぱその、あ、少なくとも僕はめちゃくちゃこれが助かる。その第三者にこの人今井さんって人でって言ってもらうのがめちゃくちゃ助かるのは、
うんうん、
その自分の、なんですかね、名刺以外の情報を初対面の人にぶつけるのがすごい苦手なんですよ。
へー、意外。
だからそのなんか、どのお仕事されてるんですかって言われた時に、
うん、
すごいふにゃふにゃって答えちゃう。
でも、その、いや、神保町で、はいはい、編集とイベントの会社をやってるんですよ。
そうそうそう。まあ、そこまでは、そこまで言えます。うん、でもそれって別に、職業が分かったぐらいじゃないですか。その先でやっぱりこう、まあ、編集ってどんな、とか、イベントってどんなことされてるんですかみたいな。
ってなったら、それを話せばいい。
いや、話せばいいんですけど、
うん、
なんかその、一回、これ、そういう場にいた友達に注意されたことがあるのが、その、君は、その、そう言われた時の、紹介が、何ですかね。あ、もっとどやれって言われて。
面白。うん。
その、あ、つまり別にその言った友達も別にその過剰にそれをやる人ではないんですけど、
うん。
とはいえ、お前の言い方は、その、実態と乖離がありすぎる。そうそうそう。
あ、なるほどね。
そうそう。だからその、クライアント名を言えとか、
うん、うん。
何の何をやってますとか、
うん、うん。まあ、嘘は言っちゃいけないけど。
そうそう。でも、その人が、まあ言ってくれた、そいつが言ってくれたのは、その、
うん、
まあまあ、ちゃんと立派に働いてるんだから、
うん、
その社長としてちゃんと言いなさい、みたいな。
うんうんうん、いい友達だ。
まだ、そうだ、気をつけてはいるんですけど、
うん、
でも、やっぱでも第三者言ってくれた方が楽なんですよね。
まあ、今の話に、だいぶ答えとヒントもあるような気はするんですけど。
はいはい。
まあちょっとそこを広げた後で一回僕が思ってることを話すと、
はい、
まずそこを広げると、
うん、
ま、少なくとも、
うん、
例えば今回で言うと、聞き会のお二人の場なわけですから、
うん、そうですね。
少なくともその関係者っていう、大きな外枠あるじゃないですか。
はい。
で、まあ、これもパーティーの質にもよる、質というか種類にもよる
けど、はいはいはい、
あの、同じ業界の人が多い場合と、
そうですね、
はいはい。全然違う人がいっぱいいる業界の、あの、場合で、はいはい、やり方違うと思うんですけど、まあ、基本的には一番絶対に間違わない共通の話題はそのパーティーの主催者。
うん、確かに。はいはい。
なので、まあ、その、例えば知り合いとか相互フォローの人に、あの、いや、フォローしてます。あの、
うん、
ずっとも、実際どうなんですかとか、これ良かったですとかいう話から広げるのはお互いの共通だけど、あるいは、
はいはい、
友達に紹介してもらったら、共通の友人の返して紹介してもらうと、それも正解なんだけど、
はいはい、
今回、どんな関係で呼ばれたんですかが多分、一番、広げやすい話なんじゃないですかね。
確かに、めちゃくちゃ忘れてた、それ。
あ、今井くんらしくないですね、なんか。
いや、なんか、そうですね、多分、まあでもその、結婚式とかそうですもんね、二次会とかね。
うん。
あの、どっちのお知り合い新郎側ですか、新婦側ですとか。
新郎ですか、新婦ですか。うんうんうん。で、それが、まあ、多分、一番、なんか、すべての人に、その場にいるすべての人に使える、最初の一言目。
そうですね。
だと思うんですね。で、そっからあとは、まあ、今言った、その、お友達の、もっとどうやった方がいいんじゃないとか、そういう、なんか、テクニックがあると思うんですけど。
はいはい。はいはい、
まあ、あとは、向こうのコンディションというか、あの、まあ、こっちのコンディションもありますけど。
うんうんうん。
なんか、こう、名刺の枚数を稼ぐのか。
はいはいはい。
プライオリティパーソンの深さを得るのか、みたいなもので、うんね、多分やり方は変わると思うんですけど。
うん。
まあ、パーティーの場合は基本的に人と会うのが目的だと思うので、うん、割と、あの二人とはどんな関係で呼ばれたんですか とか、いうので、ひたすらそれを、結構会場に知り合いとかいるんですか？僕、今回全然いないんで、もう、座持ちというか間が持たないから、ちょっとよかったら、迷惑かけて紹介してくださいよ。
はいはい。
割と正直。
それはいい言葉ですね。それはいい言葉ですね。うん、なるほどね。それいいですね。自分でその、知り合いないって言っちゃうのはいいですね。
うん。で、一応、オーガナイザーが呼んでる以上は、もうその時点で怪しい人ではないと思うんですよ。
はいはい、基本的には。まあ、確かに。はいはい。
だから、まあ、そこで、身分証明をされてるというか。
うんうんうん。
だから、ちょっと、本当に全然知り合いがいなくて、もう、なんかずっとビュッフェを食べ続けるしかないんですけども、お腹いっぱいでって言えば、うんうん、ああ、そうなんですねってなるような気がするので、大体。
なるほど。
これでまあ、ほぼ、一応基本動作は成り立ってる気がするんですよ。
はいはい、確かに。それで思い出したんですけど、その、うん、そのいかに短い時間で、うん、短いまあ言葉で、その、うん、いろんな情報を伝えるかみたいな、ことができるかどうかって、まあ、いわゆるコミュニケーション力の、こう、一つ高い人のポイントだと思うんですけど、
うん、
その、僕、後輩で、その、うん、すごい、それが上手だなって思う一言があって、それがその、その子はですね、ことあるごとに、まあ、たまに会うと、その、まあ、だいたい道で会うとか、そんな感じなんですよね。短い時間なんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、だから、交わせるのは、もう、1、2分とか、
うんうんうん、
場合によっては30秒とか、お互い仕事中だったりすると。
うんうんうん、
そういう時に、その、僕だったら、その、先輩にもし会って、その人と、なんか、なんか久しぶりにゆっくり話したいなとかと思ったら、その、またご飯行きましょうとか、このお茶でもさせてくださいみたいな、こと言うんですけど、
うんうん、
そいつ、その、また遊んでくださいって言うんですよ。
はいはいはい。
これちょっとやっぱりニュアンスがなんか違ってくるというか、
うんうんうん。
なんか、
いいこと
ですね。ご飯とか、そう、ご飯とかより親密だし、
うん、
例えばこう、なんかまた面白いことあったら誘ってください、
うん、
よりも、
うん、
品があるというか、
うんうんうんうん。
別に面白いことあったら誘ってくださいに品がないとは言わないですけど、まあ僕も言っちゃうことあるんですけど、でも、それってまあ、
メリット
を求めないですよね。そう、メリットありきになる。そうそうそうそう、
うん。
遊んでくださいっていうのは、その、なんでもいいんであなたと一緒にいたいみたいな。まあ、あるいは、あなたのカルチャーや、あなたの、その、まあ、休日自体に興味があるから、そこに混ぜてくださいみたいなニュアンスがあるなと思って、まあ、非常にこう、チャーミングな言い回しだなと思って、
うん、
言う機会を探ってるんですけど、まだちょっと言えてない。
この立食パーティーみたいなところで使えばいいじゃないですか。
そうですね、確かにね、先輩とかにね、まあ、後輩にはちょっと違う気がするんですけど、なんか、まあ、でも後輩もでも今度遊ぼうよでもいいわけですよね。
うん、
はいはい、
だからその入り口はどんな関係でこの場にいるんですかっていうの
を、はいはいはい、
いろんなバリエーションで聞いて、はいはい、出口はいや、はいはい、また今度遊びましょう、また今度じゃないか、今度遊びたいですねとか、今度遊ぶとき誘わせてくださいとか、はいはい、で、終わる。
いや、僕そうですね。はいはい。大体の人に、またゆっくり、みたいな、曖昧な言葉で。
だって、これまでもなんだって、ずっと、やってきたわけでしょ、そういう場を。
そうそうそう。でもなんか、いや、でも僕はだから、その主催は得意なんですよ。全員知り合いだから、そこをひたすら繋ぐとか得意ですけど。
ああ、なるほどね。
その、呼ばれるのは、ま、基本苦手なんですよね。
なるほどね。はい、まあ、さっき話したその、まあ、今井くんの話を広げた後に、その後に僕の試験といいますか、で言うと、まあ、要するに、楽しそうだなと思われるか、メリットがあるなと思われるかの2択だと思うんですよ。すべての、まあ、うん、関係性というのは。で、さっきのその、どうやった方がいいよっていうのは、おそらくそのメリット、みたいなものを広げるやり方だと思うし、楽しそうだなって思われるのは、
まあそう。
言ったら肩書きとか関係ない世界というか、うん。まあ、だから僕はあんまり正直立食パーティーの場って、
うんうん。
まあ好きではないと言わないけど、なんかあんまメリット求めていかないんですよ、なんか。
うん。
まずオーガナイザーが呼んでくれた時点で、賑やかそうと思ってるんですね、その。
あ、まあそれはわかります。 場に貢献しようと思います、
ね。あ、そうそうそうそうそう。
はい。
だから、まあ、今呼んでよかった、柳下呼んでよかったじゃないけど、
うん。
まあ、こいついれば、周りの10人ぐらいの座持ちは、とりあえず抑えておいてくれそうだなっていう人が、
うん。
8人いたら80人のパーティーがなんとかなるってことじゃないですか、要は。
はいはい。
だから、そういうやつであること大事だと思うんですね。
うん、うん、うん。
なので、まあ別に、僕呼ばれたってこと、まあそのこといちいち考えないですけど、なんか、
はいはい、
まあ周りをハッピーな空気にし続けようって基本思ってるので。
でね、まあわかります。その、誰か話し始めたら気持ちよく聞くとか拍手するとかね。
そうだね、拍手、拍手はやりすぎる気がするけど、まあまあ、言わんとすることは。
はい。
まあ、だから、メリット、まあ、例えば、お仕事でもいいし、何かしら、人と繋がるとかいうメリットでもいいんですけど、うん、この人いつも人紹介してくれて、じゃあ、この人でも紹介してあげようっていうと、お互いのメリットが上がっていくじゃないですか。
うん、うん、うん。
お仕事でもいいですけど。
はい、はい。
なんかもう一個は、なんか、ああ、いいパーティーだった。なんか面白い人いっぱいいたなっていう雰囲気に終わる。極端なこと名刺交換する必要すらなくて。
はいはいはい、うんうんうん。
なんか、どうせ、そこで会ったってことはまた会うじゃないですか。
はいはいはい。
近いところに、少なくとも遠いところにいない
ので。そうですね。あ、そうそう。顔だけ見たことあるなって人もいっぱいいたんですよ。
あ、そうそうそう。で、その顔だけ見たことあるなっていうのに、加えて、うん、なんかあの時楽しかった人だなが加わることが大事な気が
する。ああ、まあまあ、そうですね。はいはい。
うん、だからなんか、極端なこと言うと、挨拶の時とかにちゃんと、なんていうかな。こんないやらしいこと普段考えてないんだけど、まあ存在感出すというか。
はいはい。
なんか演者さんがやりやすいようにして、あ、うん、あの人なんかめっちゃ笑ってた人じゃんっていうような。
はいはいはいはい。
それでいいんですよね、なんか多分。
はいはいはいはい。
その後に、なんか話しかけた時に、なんかさっき一番前で笑ってましたよねっていう話で始まれば、はいはい、もうそれで、ハッピーな量が増えてるというか。
うん。
なんか、名刺の数なんか重要じゃなくて、ハッピーな場に貢献するっていうのを、一つの目標にするっていうのも大事かなというと、私は思います。正直このこと、普段考え、攻略法を考えてはいないんですけど、
まあでも、
あえて原稿
化して。振り返るとってことですよね。
うん。
いや、でもありがとうございます。なんか、次はもっと、うまくできる気がする。
意外ですね。でも本当さ、何度も言うけど、今井くん、そんな今更攻略法か、うまくいかなかったわけじゃないでしょ、その、なんか。あ、その頃だから知り合いがいっぱいいたから。
そうだし、まあ、そのなんか、おこがましいですけど、貢献はできたと思うんですけど、うんうん、なんか、本当はこの人も話したかったのになって人に話せなかったりとか。
あ、なるほど。
そう、そういうのはあって。あと、まあ、そうそう、今回は知り合いいたからよかったですけど、
はいはい、
そうじゃない時もっていうのもあるし、はい。
最後に、この立食パーティー攻略法を聞いて、
はい、はいはい。
これを聞いてるリスナーの人がどれだけ役に立つんだろうね、これ。
え、もう立つんじゃないですか？だって、まあ、結婚式の二次会とかみんな行くことありますからね。
確かにそうか、そうですか。
はいはい。
いや、みんなそんな今井くんみたいに毎週3回パーティーに呼ばれる生活しない。
いやいやいやいや。
だろうからさ。い
やいや月1。月 0.7 ぐらいです。
リアルな、絶妙リアルな数、
はい。はい。というわけで、はい、ありがとうございます。二つ目のハッシュタグは、いい、立食パーティー攻略法でした。はい、三つ目です。今日はですね、実は、三つ目も、
うん、
持ち込みでやってまいりますということで、はい、3つ目は柳下さんの持ち込みでミックステープ的プレイリストです、うん、どういうことですか、はい、
そうですね、まあこれもちょっと文脈があって、
うんうん、
今井くんも一緒に仕事してるキャンプの横田さん、
はい、はいはい、編集者の、
はい、編集者の本当に、はい、なんていうかな、愛の人横田さん、
キャンプのっていうのはその概念じゃなくてキャンプインクドットという会社の、はい、経営者である横田さんですね、はい、
そうですそうです、キャンプの横田さんと概念としてのキャンプに一緒に行っていたんですよ、
はいはいはいはい、わかりやすい、わかりやすい、
うん、そうそうそう、はい、で、横田さん、まあ、イストというですね、青木の平という、はい、山梨県からちょっと長野に入ったところにある、まあ、素敵なキャンプ場に行ってきたんですけれども、
はい、
中央道の八王子あたりとか府中あたりって、
はい。
すごく混むじゃないですか。
はいはい。
特にお盆なんて挟んだら、まあ混むに決まってるわけですよ。
はい。
で、キャンプ自体はとても楽しかった。まあ、キャンプという会社も、来年としてキャンプもとても楽しかったんですけど、
はいはい、
出るのが楽しすぎて、向こうを2時か3時に出て、
はい。
蕎麦食って帰ったら、まあ、案の定、上りの高速道路が混んで、まあ、それは別にしょうがないんですよね。
はい。
で、帰りこう、まあ、2日目とかだからやっぱ疲れてるじゃないですか、みんな。
はいはい。
で、横田さんの車でみんなで乗り合って行ったので、横田さんが、ああ、ちょっと眠いなっていうようなことを言ってたんですね。
うん、
で、ドライバーが眠いって意思表示するのはとても大事なことで、
うん、
じゃあ、休憩しようかなのか、
はいはい。
でも、渋滞の途中で休憩してもいいことにならないこともあるので、本当に眠かったら休憩すべきなんですけど、
うんうんうんうん、
時間稼ぎがもっと悪いことになるのもあるので、
はいはいはい、
そのタイミングだったら下道降りて違う道行くか、あるいはちゃんと、なんていうか、ドライバーを交代して運転をするか、
はいはい、そうですね。
まあ、もう一個は、横田さんが、とはいえ、集中力が切れてるだけなので、
うん、
横田さんが楽しい話題を、すれば、まあ、持ち直したりもするじゃないですか。
はい。
なので、まあ、最初はいろいろゲームやったりとか、なんか二重の扉ってありますよね、横田さんが、こんなことって考えたときに、周りの人が、それは生き物ですかとか聞いて、生き物ではありません。はいはい、それを20回で当てるとか、はいはい、そういうゲームをやったりとか。
はいはい。
してたわけですよ。
はい。
でまあ、いよいよ、で、誰かのファミリーヒストリー聞いたりとか、やってたんですけど、
はい、
はい。まあ、そういえば、音楽好きの横田さんに、まだ社内 DJ 全然やってなかったねって話になって。
ほう。
一つの iPhone を一つのスピーカーにつなげて、みんなでその、Spotify とかで曲を入れ続けて、
うん、
で、この曲はこんな曲なんだよとかいうのを話しながらやるっていう。まあ、
はいはいはい、
社内でよくあれ、あるじゃないですか。社内 DJ、はいはいはい、持ち回り DJ。
はい。
それ始めたらことのほかやっぱり面白くて。
ほう。
それでまあ、横田さんも完全にもう、車の運転復帰して、ずんずん走ってたんですよ。渋滞も終わって。
とりあえずに、横田さんの好きな曲をかけたわけじゃないけどってことですね。
そうですね。とはいえ、まあ、やっぱり、そのキャンプに行った2日間の思い出とか話した曲とか、
うんうんうん、
例えば、くるりさんのチームロックの話題がそういえばあったから、あえてチームロックをかけてみたりとか、
はいはい、
そういうような、まあ、一応その2日間の関連付けた曲、選曲と、
うんうん、
横田さんが好きそうな、あと、まったりした曲かけたら眠くなるので、ちょっとアップテンポな曲みたいな。まあ、そういうのをみんなでやってたんですけど、
うん、
メンバーが、何人かいて、僕も含めて3人が、うん、まあ、新宿で降りて、あと横田さんが帰るっていう状態で。
なるほど。はい、はい。
そのまま横田さんが、まあ、奥様と一緒にいたんですけれども。
はいはい。
まあ、とはいえ2人で帰らなきゃいけないですよ、その後、横田さんが。
うん、うん。
で、そこで眠くなったらちょっとかわいそうじゃないですか。かわいそうとか大変ですよね。
はい。
だから、社内 DJ のついでに、
うん、
その、新宿で降りる組の3人が、僕含めた3人が、
うん、
もう、とにかくプレイリスト入れ続けたんですよ。
次に聞くをいっぱいにして降りたってことですね。
そうそう。
はいはいはい、
で、多分それが、後でプレイリスト見たら1時間15分ぐらいあって、まあ、帰るには十分な時間だったんですね。
うんうんうん、
で、それ、みんなで、家に着きました、ありがとうございました、みたいな、メッセンジャーラッシュがあるじゃないですか。
はいはいはい。
あの時に横田さんがおかげさまで次が何来るか分かんなかったので、とても元気
にな
りました。
ああ、なるほど。ああ、すごい。いいお礼だ。
ね、そう、単純に運転ありがとうだしね。
はいはい。
で、ちょうどその、選曲の中でミックステープの曲がいくつかあったりとかしたから、
はいはい。
まあ、このプレイリストって本当に、まあ、プレイリストがそもそもミックステープなんだけど、
うん、う
ん。なんかミックステープを誰かに作るっていう行為、
うんうん、
は、やっぱり面白いし、これをやって終わることで、その、我々3人がちょっと残り続ける感じが、なんかいいなと思って、
うんうん、
なんかこれも一つの、それこそ攻略法じゃないけど、
うんうんうん、
なんか眠い人がいる時の手段の一つとして、 とてもいいやり方かもしれないなっていう。
なるほど、なるほど。
思ったという話ですね。
はいはい。それでもやっぱり、一定知ってる曲の方がいいですかね。
そうですね。なんか、でも、全部知ってる曲じゃなくて、まあ、前提が横田さんなので、やっぱ大体のミュージシャンは、
なるほど。
全く聞いたことないみたいなの、うんはいはい、多分あんまないだろうなっていう前提もありますね。うん、だから、ちょっと前の曲、例えば、2010年代の、まあ、下山の曲とか入れといて、
うん
まあ、あんまり2010年代ばっか続いてもなと思ったら、なんか2020年近く、
うん
うん、例えばジンジャールートの曲入れたりとか、
はいはい。
したら横田さんきっと、なんか、ジンジャールート、あ、来たかって思うかなとか、
うん。
ちょっと横田さんだから、割とそこは、遊んだってのはありますけどね。ベタベタな曲は選ばなかったですけど。はいはい
なるほど、なるほど。まあ、ちょっとこう、文脈作ってってことですね。
そうですね。
はいはい。あそれはまあ確かに楽しいか。あ、ごめんなさい。まあ、Spotify って URL 発行したら、してみんなで LINE とかでシェアしたら、その、うん、同じプレイリストをみんなで触れる機能がありますよね。Google Docs みたいに。
あ、そうなんですね。なんか、
そうそう。
それ知らなかったな。うん、なんか、その時はもう、すごくアナログに、一つの iPhone を持ち回りしながら、検索してプレイリスト追加するってやり方したんですけど。
はいはい。カラオケの電目方式ですね。
あ、そうそうそうそうそうそう。
はいはい。
あれもそんな、共同編集ができるやり方あるんですね。
そうなんですよ。
めっちゃいいですね、それ。
そう。
この夏、今井くんと一緒に行きたい祭りとかよりも、なんか、そういうシチュエーションで今井くんが何入れるかはちょっと興味があります。はいはいで、これだから、ね、でもね、大喜利とか、腕試しとかじゃなくて、なんか基本は行為の上で成り立ってるので。
あ、そうですよね。そうそう。うん、サービス精神、ね。
そうそうそう。なんだ、こんな曲入れたのかっていうのは多分ないと思うんですよ、正直。
はいはいはい。
偏差値が高くても低くても別にバカにしない
と。うんうんうん。
ただ純粋な興味として、この遊びをまた誰かとやりたいなっていう。
はいはいはい。
いい話です。今井くんの好きじゃないいい話ですよ、これは。
いや、全然、好きですよ。でもなんか昔は、なんだろう、やっとこう、やっとっていうか、まあカラオケ何入れるかちょっと似てるじゃないですか、それって。
うんうんうん。確かに。
そう、なんか昔ほんとカラオケ入れるの下手だったなって思い出しました。
ああ、そうか、今の話聞いて思ったんですけど、
はい。
カラオケ何入れる上手とか、
うんうん、
例えば文脈見てここで受け取ったろうみたいなのは、
うんうん、
やっぱりちょっと、なんていうかな、勝負が入ってくるというか。
ああ、確かに、はい。
例えばなんですけど、プレイリストって、
うんうんうん、
そのやり方のプレイリスト、だから3人が何入れたか分からずに、前の人が何入れたか分からずに入れてるわけですよ。
ああ、そうかそうか、はいはい。
そうそうそう。もちろんじっくり見ればいいんだけど、
うんうんうん、
とにかく初台のインターで降りる、手前にいっぱい横田さん楽しんでもらおうっていうのが目的だから、うん、その文脈があんまないんですよ。その前の曲の次にこれが来たっていう文脈があんまなくて、はいはい、逆に作れなくて、
はいはい、
だからね、なんかね、個人的には横田さんにこれ聴いてほしい曲を入れてるんですけど、
うんうん、
その曲の、だから DJ とは違うんですよね。なんか、だからミックステープでも多分なくて、
うんうんうん、
なんかね、曲と曲の次の曲と前の曲の文脈はあんまない。けど、一、
はいはい、
曲一曲にそれぞれの文脈があるみたいな状態なんですね。
うんうんうん。
だから、カラオケ入れるのが上手くて盛り上がるみたいな、そういう、こう、なんていうんですかね。こう、緊張感があんまない。
はいはいはい。
というのが楽しかったってなりますね。
はいはい。
あと、カラオケ入れるのが上手いレベルが同じじゃないと楽しめないっていうのがあんまないという。
ああ、まあそうですね。
うん。
確かに。
だから音楽に詳しいか詳しくないかも、極端なことどうでもよくて、なんか、
うんうん、
こんな曲聴くんだっていうので多分満足いくというか。
うんうんうん。
うん、家に帰るまでだけのプレイリストっていう、リアルタイム性も良かったんですよね。という。
はいはい。
あれいい話です。2回目
で。いい話ですね。
プレイリストとか作ります、
はい、え、うん、ああ、この番組の、
ああ、そういうこと、ああ、いやいや、ごめん。今、主語が抜けてましたね。今井くんは普段、自分でプレイリストが作りますっていう質問のつもりだったんだけど。
作り、まあその、 ちゃんと音楽まで気にする余裕が前の晩にできたら作ったりしますね、うん、ドライブ行くときは。
ああ、それができたらすごいな。
そうですね。
そのドライブ、ちょっともうそれだけでありがとうって気持ちになるの。え、こんなことしてくれたんだ、ありがとうって気持
ちになるの。あ、いい、じゃあ次はぜひ作ってきます。
いや、いいよ、いいよ。あの、まあ、できたら、できたら、余裕があったら。
はい、はい、というわけで、3つ目のハッシュタグは、ミックステープ的プレイリストでした。はい、4つ目、最後ですね。はい、これは僕が持ってきたもので、うん、ハッシュタグはですね、参考にならない言語取得術です。
はいはい。
これはですね、
うん、
僕がこう、2年ぶり、
ほう。
28回目、
うん。
ぐらいの、
うん。
英語学習意欲がある。
ちょっと待って、2年ぶり28回目ってことは、割と頻繁に英語学習意欲があるってことですね。
は湧くんですけど、
うん。
まあ大体こうすぐシューンってなる。
はいはいはい。
まあ今ちょっとあるんで、その、
うん。
ちょこちょこやってんすけど、
うん。
ちなみに僕の英語力っていうのは多分、今トイックやったら500点割るぐらいだと思います。それは、
うん。
トイック受けてる人にはそれでわかると思うんですけど、まあ、なんでしょう。日常会話ができない。
日常会話ができない。
はい、ぐらいですね。
ホテルの予約は取れる。
電話で？
電話で。
電話は難しい。
対面だったら？
対面ならまあ、一応コミュ力でごまかせます。
はいはいはい。
実はそれで言うと、ロサンゼルスで、この間泊まったホテル、
うん、
なんか、ダブルブッキングになってて。
あら、大変。うん。
それつまり、僕が2回予約してるんですけど、間違えて。
うん、
で、その、受付の人が、これ、両方あなただよねって言ってくれて、これ、うん、僕の聞いた英語ですよ、
うん。
で、じゃあ、安い方にしとくねって言って、で高い方キャンセルして、で、これも、
うん、
あ、両方だから違う、こう予約サイト。
うんうんうん。
で、高い方もキャンセルして、これもなしにしとくから、うん、みたいなやりとりがあった、あったはず。
めっちゃいい人じゃないですか。うん。
なんですけど、未だこれが返金されてなくて。で、その。
落ち葉であるんだ。うん。
そのホテルに、まあ、まあ、メールは送れるんですよ、今時ね。やっぱ翻訳ソフトが発達してるから。
うん、なるほど。うん。
送ったら、その、いやもうそれは予約サイトには言ってるから、みたいな。そっちに連絡して、みたいな。
はいはいはい。
まあ、それはそうですよね。多分、まあ、実際キャンセルしてくれたんだとすると、
うん、
そのキャンセルの信号は送られてるわけで、
うん、
ホテルから予約サイトに、
うん。
予約サイト側が、どうやらまだ、その、キャンセルしてくれてない。
うん、
で、そのキャンセル規定見ると、なんか、まあ、規定というか、キャンセルの返金は2ヶ月後です、みたいなこと書いてあって。
うん、はいはいはいはい。
でも今もう本当に2ヶ月後、今物価高いんで、割となんですよ、その金額がね。
うん。
まあ、PS5 は買えるなぐらいの額なんです
よ。おお、まあまあですね。うん。
そうそう。で、だから、本当に2ヶ月後帰ってくるのか。で、
うん、
現時点で2ヶ月後帰ってくる状態になっているのか。
うん。
で、2ヶ月後帰ってこなかった時に何かが風化しないのかっていうことがもう不安で、うん、今夜も眠れないんですけど。
寝てるでしょよ。ちょっと待って、はい、この話さ、
はい、
英語関係ないよ。
え？なんで？
いや、関係ももちろんあるんだけど、根っこのところでは、コミュニケーションだから。
はいはい。
ただ、前提として、
はい。
なんていうかな。これ、日本語でも同じこと起きますよね。
まあ、もう起きますね。
起きにくいと思うんですよ。その、日本語だから読めるから、起きにくいと思うけど、はい、今井くんが同じホテルを2回自分で。
ありえますね。
これもダブルブッキングっていうのかな？なんだろうな。2回予約ですよね、だから。
そうですね。
なんか、トゥワイスブッキングですよね、要は。
そうですね、そうですね。
うん、で、
重複予約。はい。
っていうことがあったとして、
うん、
ホテル側が、はい、キャンセルしとくよっていうのも、まああるじゃないですか。
はい。
で、その、インターネット上の運営会社が、2ヶ月後に返してくれるのかって、うん、多分日本語でも同じこと起こるじゃないですか。
そうですね。
で、ポイントは、仕事という意味では、ホテル側キャンセル証明してくれてるわけじゃないですか、このメールのやり取りで。
はいはいはい。
だから2ヶ月後にこれがもし入ってなかったら、 ホテル側は2ヶ月前にこういうふうに言ってくれていて、キャンセルは間違いなくホテル側では行っていて、それが規約上の2ヶ月後の今日入ってないんだけども、どういうことですかって聞くのは、英語でも日本語でも。
そうですね。
同じビジネスマナーじゃないですか。
はいはい。
から大丈夫だよ。
あ、今聞くってことですか？
あ、今聞くというか、その、なんていうかな、はいはい。ホテル側がキャンセルしてくれたっていうのはもう、やりとりで分かってるわけでしょ？
でもそれもね、なんかね、こう、翻訳を通して、なので、なんか、いや、なんか、どうとも取れないですよね。分かった。あとは、予約サイトに連絡して、また会いましょう、うん、みたいな感じ。
なるほどね。
はい。だから認めてはない。そう
です。まあ、今回の話はごめん。参考にならない言語学習術、習得術で、トイック500点の説明の枝葉としてこの話があるから、ちょっと、まあ、これぐらいにしといて、はい、じゃあ、要するに500点ってのはそういうことだ。
そうなんですよ。
そういう、日常会話ができないに加えて、やっぱ、当然トラブル対応っていうのは日常会話以上ですもんね。
そうです、そうです。で、ちょっと一個だけ足しとくと、僕の不安を増幅している要素が一つあって、今、僕が返金を求めている予約サイトが、もう、割と国際的に炎上してる。
もう、ちょっと違う要素入れないでよ。そじゃあ。
すみません。
あ、まあまあ、そうなんですね。いや、謝ることだけど。そう
だから、
それはもう、なんか、英語力以前のだから問題だってば。
まあまあ、そうですね。で、そうなんです。まあ、それは置いといて、まあ、そういうこともあったんで、こう、やっぱり、もっと、ちゃんと理解して喋れる。まあ、そしたら、多分、もっと旅行も楽しいじゃないですか。
まあまあまあ、そうですね。
あ、そう、あと、だから、その向こうの、パラマウントスタジオっていう、ゴッドファーザーとか作った、映画会社のスタジオツアーにも行ったんですけど、
うん、
これももう、ほぼ、愛想笑いです、僕は。みんなが受けてる中。そのガイドさんの説明。なんかリアリーとか小声で言ったりして。そうそう。
いや、いいじゃないですか、そんな、なんか旅行者気分を味わえて。
それはやっぱこういうのも、ね、ガイドさんのね、こう、知識とかもちゃんと受け止めたいから、
うん、
学びたいんですけど、で、うん、まあ、いろいろやってるんですよ。で、その時になんか、柳下さんって、
うん、
まあ、何言語か喋れるじゃないですか。
まあまあまあ、でもだいぶ、イタリア語はもうだいぶ忘れましたけどね。まあ、英語ぐらいですかね。
そうそう。で、なんかそれって、どう学んだのか、あんまり聞いたことないなと思って。
ああ。じゃあ今回は
で、うん、で、そうね、前提として参考にならなそうだなって思ってるっていう。
あ、この参考にならない言語習得術は、今井くんが今やってる言語習得術じゃなくて、は
い、違います。
僕の英語習得術がどうせ参考にならないだろうなっていう前提の、なんだよ、それ。
仮説です。
なんてハッシュタグだ。あ、なるほどね。はい、どうしたかな？まず、
はいはい。
英語圏に、の世界に行きましたと。
うん。
オーストラリアに例えば行きましたと。
はい。
で、そこでは、行ったら、今井くんと、今の今井くんと多分、もっと低いかもしれないですね。英語力に関しては。それでも僕一応、小学校と中学校で習ったことって結構ほぼ全部覚えてるから。
はいはい。お、一参考にならない、来た。
いやいや、まあでもみんな中学まで行ってるはずなんですけどね。まあ、はいはい、だからまあ、多分単語力は、
はい、はい。
2000ワードから3、まあ、いや、もうちょっとあるの、多分3500ワードぐらいは多分あるはずです。その時点で。で、調べてないですけど、おそらく、大学受験とかで必要なワード数は5000ワード以上はいるんじゃないかなと僕は思うんですけど。
はいはいはい。
これはちょっとごめんなさい。
大学受験はね、
うん、
大学受験はね、3000ぐらいと言われてますかね。
ああ、そうなんですね。
多分、うん。
まあ、で、まあ、一応その文法とか、
うんうん、
単語みたいなものは、まあ、中学校までで習ったものしか知らないです、基本的には。
はいはいはい。
ただ、当然それで会話ができるかってそうじゃないじゃないですか。
うん、
うん。最悪、駅の看板を見ることはできるかもしれないけど。
はいはいはい。
会話は無理じゃないですか。
うんうんうん。
で、それこそ僕、 日本円で持ってったので、もうエクスチェンジっていう概念すらあんまり分かってなかったから、
はいはい。
あの、シデイに降り立っていきなりキャッシュがもう日本円なんですよ。うん、あ、これ使えねえじゃんってなって、はいはい、空港うろうろしてたら、はい
はい、
その話しかけられて、
うんうん、
何やってんのって言って、うんうんうん、その人が、キャンベラに、首都に行く途中の、なんか、
ほう
ほう、まあ、オーストラリアの、あの、人で、で、あの、両替したいんだけど、みたいなことを多分話して、
うんうん、
その時も、エクスチェンジって言葉多分したと思うから、多分単語レベルで話して、
はいはいはい、
で、全額あそこでできるよって、あの、キャッシュマシンでできるよっていうことを言ってくれたんだけど、うんうん、全額やったら、今日は月曜日で為替ルートが高いから、水曜日にやった方がいい、あの、全部やらない方がいいよ、みたいなことを、
へぇ、親切。
10分ぐらい、そうなんですよ。10分ぐらいかけて多分教えてくれて。
はいはいはい。
で僕も理解してないから。みたいな会話があって、まあまあ、いろいろ走りますけど、多分それが僕の最初の、あの、英語なんですよ。
うんうん。
海外での。で、なんかそこで僕一つ学んだのは、
うん。
質問をすればその質問に対する答えが返ってくるってことを学んだんですよ。
はいはいはい。
つまり、何のスポーツが好きなのって聞いたら、
うんうんうんうん、
いきなり政治的イデオロギーについて話していないわけですよ。
まあそうですね。
例えば野球って答えるわけじゃないですか。
うんうんうん、
で、野球どこのチームが好きなのって言ったら、阪神タイガースって例えば答えると、
うんうんうん。
で、あ、最近マジックついたねって話をしたら、それについてのオピニオンが返ってくるわけじゃないですか。
うんうんうん、
だから、常に質問のイニシアチブを持てば、
うんうん、
足りない語学力でも、話せる範囲が広がるっていうことを僕はそういうふうに学んだんですね。
うんうんうんうん、
なので、これが僕の多分、初期学習段階、まあもっと言うと初期会話段階での基本動作になりました。
うんうん、
っていうのが最初です、僕の最初、英語の。
なるほど、
はいはい、言語習得術の多分最初。
なるほど。
で、つまり、ヒアリングっていうのはもう慣れなので、その、
うんうん、
なんだ、プロナンシエーション、なんだ、発音、とかはもう慣れだし、
うん、
筋肉の動きなので、
うんうん、
もう筋肉ついてなかったら、この L と R の発音とかできないわけですよ。
うんうんうん、
それは聞くっていうのも、まあ、ボキャブラリーとかが補ってくれますけど、基本的には、もう慣れというか、ある程度時間が必要。
うんうんうん、
だからそのイニシアチブを取った後は、あ、これイラストでもいいじゃんっていうことに気づいて、スケッチブックみたいなの買って、あとね、一応日本から英和和英辞典は持ってったので、
うん、
それをパブでもバーでもどこにでも持ち歩いて、単語レベルの質問は向こうに根気さえあれば、はいはいはい、そしてまあパブで飲んでる連中なんて僕の友達なんてみんな暇なので、なんかその英和辞典で彼らが引いてくれたものについて、なるほどこういうことを言ってるのかっていうのを聞いて、また質問を繰り返す。
そうかそうか。英和だから、まあ、アルファベット順に並んでるわけですね。
そうです、そうです、そうです。で、そこに日本語が書いてあるから。
うん、
うん、うん。だから、それをね、まあ、今はもちろんスマートフォンがあるので、翻訳ソフトにできるんですけど、
うん、うん。
意外にね、ディクショナリーっていうものを持ち歩くのは、この人は初級英語学習者なんだっていう、あ、なんていう、アイコンにもなるんですよね。
ああ、なるほどね。そうかそうか。となると、まあ、相手が、まあ、初心者マークつけてるようなもんですよね。
そうそうそう。だから、はいはい、それでもバカにされるような場には、やっぱりもう行ってもしょうがないというか、まあ、そしたら、うん、バカにされるっていうのは、なんか、初級学習者の基本な気はするんですよね、その。自分はもちろんそれをバカにしたりはしないですけれども、
うんうん、
多分世界の村だとしたら、100人の村だとしたら、うんうん、おそらく、70人は、めんどくさがると思うんですけど、でも、ね、うん、30人以上は根気よく自分の国のことを外国のやつに教えてくれる人が多いような気がして。
うん、うん、うん。
だから、まあ、これがポイント2かもしれないですね。つまり、話してくれる相手と話すですね。
うん、はいはいはい。
うん、だから、ホテルのカウンターでは向こうは仕事なので、うん、めんどくさがっても、まあ、多少不利益があるかもしれないけど、はいはいはい、これをやらないと仕事が終わらないから、根気よく話してくれる人一人じゃないですか。
うんうん、確かに確かに。
で、パブに一緒にビールを飲みに行く、言葉はあんまり通じてないけれども、好意を交換してる友達は、根気よく話してくれる人ですよね。
うん。
だからそういう人と話すっていうのが多分、 ポイント2な気がする。
なるほど。
この辺が多分ね、初級の言語習得術で覚え、考えたことですね。
まだその、じゃ語彙と、
うん。
バカズ？
うん。
あ、でもまあ、文法はベース理解してる上でってことですよね。
そうですね。でね、文法は、あの、本当にベースでいいと思ってます。あの、
ほうほうほう。
つまり、例えば、5つ文法があって、
うん。
まあ、5つを知ってた方がいいし、過去形とか現在形とか、過去進行形とかいろんな文法は知ってた方がいいに決まってるけど、
うんうんうん。
多分全部使いこなせないんですよ。
うん。
だから、基本的にはもうめちゃくちゃ極端なこと言うと、SVO、SVOC ぐらいの、二つぐらいの文法だけでもいいと思います。ただ、
はいはい、
ボキャブラリーだけは、
うん、
これね、もう知らないと前提が成り立たないんですよ。
うんうんうん
うん、例えばなんだろうな、ボキャブラリーっていう言葉の意味が分かんなかったら、
はいはい。
あ、まあボキャブラリーは文脈から分かることもある。例えば、外耳炎。
うん。
っていう英語があるとして。
はい。
僕もその単語知らないんですけど。
うんうん。
外耳炎について話すっていうことを理解するまでに話が半分終わってることがあるような気がしてて。
ああ、はいはいはいはい、はい、
うん。でもそれは外耳炎って単語一つ知ってれば全部わかることがある。
そうですね。はいはい。
で、それは固有名詞も含めて、例えば、ニューヨークに行きたいんだけどっていう時に、うん、ニューヨークって言葉を知らなかったらもうそもそも前提が成り立ったじゃないですか。
うんうんうん、
ただね、ボキャブラリーは、まあ、つまり単語帳とか単語メモみたいなものでもいいんですけど、
はいはい。
多分知っておくのは大事。
うん、うん。
おすすめの言語習得術としては、
うん、
ロングマンっていう出版社が出してる。
おお、はいはいはい。
ロングマン、イングリッシュ・イングリッシュ・ディクショナリーを、電子版でもいいし、紙の本でもいいから、一回買って、
うんうんうんうん、
この、辞書の優れたところは、会話に出てくる品質上位3000語と、
うんうん、
文章に出てくる品質上位3000語が、それぞれマークされてるんですよ。うん、もっと言うと、上位1000語、上位2000語まで、上位3000語までっていうのが、それぞれの単語のところに書いてあるんですね。
ああ、はい。だから重要度が一目でわかるってことですね。
そうそうそう。だから、まずは、はいはい、もう A からでもいいし、知らない単語が出てきた時でもいいんですけど、うん、あの、例えば、エリマキラーメンっていう単語が英語で出てきて、日本語で出てきて、その、
はいはい、
エリマキっていう言葉が、マフラーっていう言葉なのかわかんないけど、エリマキっていう言葉は多分日本語では、品質語ではないですよね。
うんうんうん。
だから、エリマキっていう単語を調べるけれども、なるほど首に巻くあれのことかって思っても、
はいはい、
そのマークがなかったら必死に覚える必要ないんですよ。
うんうんうん。
ただ、これが上位2000語以上の単語だったら、もうそれは必ず書き写して、もう today's word として覚える。
うんうん、そうですね。はいはい。
ってことを繰り返していけば、少なくとも会話の上位3000語は覚えるようになるんですよね。
うん、うん、うん。
そしたら、もう、だいぶ、さっき大学受験で3000語って言ってましたよね。
はいはいはい。
その3000語なわけですよ、多分。大学受験じゃなくて日常会話ですけど。
うんうんうん。
だからやっぱ、3000っていう英単語って一つの多分、目安だし、
うん、
もう亡くなってしまった宇宙物理学者のホーキング博士。
あ、はいはいはい。
まあ、パーキンソン病で、体が、筋肉が動けなくなっていく病気じゃないですか。
うんうんうん。
で、彼はそのマシンを通して、会話をしてたんですけど、うんうん、ちょっとね、正確な数字忘れちゃったけど、その、小さなコンピューターに入ってるボキャブラリーが、確かに、ね、3000もないんですよ。多分2000個ぐらいしかないんですよ。
うんうん。
で、ハブみたいな、うん、とてもいろんな慣用句でも使う言葉は絶対入ってるし。
うんうんうん、
ホーキング博士だから、当然なんだろうな、イベントホライズンとか、なんだ、事象の地平線うんうん、宇宙に出てくる単語とかが当然入ってるじゃないですか。
はいはい、はい、はい。
それを入れても多分2000語ぐらいで会話ができるわけですよ。
はいはい、
ホーキング博士のコンピューターで会話ができてたってことは、
はいはいはい、
できるじゃないですか。
はいはい。
から単語を覚えなきゃダメだよって言って、めげる必要なくて、
うんうん、
多分できれば3000、おそらく2000ぐらいの単語があれば、日常会話できるはず。
うん、
ハフトゥーとか、その、そういう、慣用句があるので、実際はそれ以上の語彙にはなるんですけど。
はいはい。
ニュアンスとして。だから、で、もっと言うと、我々が知ってる英単語って、おそらく1000は超えてると思うんですね。そのトイックが500っていう点数でも、1000以上、1000ぐらいの単語は知ってると思うんですよ。例えば、ハッシュタグっていう単語知ってますよね。
まあまあ、そうですね、そうですね。
うん。プレイリストって単語知ってますよね。
うん。
ミックステープ、立ち食いパーティーの、立食パーティーのパーティーってことも知ってるわけで。
うんうんうん。
もうこれだけで、ハッシュタグ、ミックステープ、ミックステープ、プレイリスト、パーティー、もう6個知ってるじゃないですか。
はいはい。
で、カウントしてると絶対1000以上は知ってるから。
うんうん。
だからそんなに英単語を覚える、多分、大変じゃない。
うんうんうん。
うん。なんか、これだけあれば、言語習得術の初級ぐらいは、もうとっくに終わるんじゃないかなって思います
。なるほどね。
参考にならなかったですか？
いや、意外となりました。
なんだよ。意外とってなんだよ。まあ。
まあ、ちょっとなんで、
うん。
2年ぶりなんでちょっとやってみようと思います。やれるところまで。
ああ。まあ、手始めに英単語な気がしますけど、
ね。まあ、そうですよね。そうですよね。
まあ、あとは、
はい。
全く逆のアプローチで、
ほう。
字幕つけずに、ネットフリックスでずーっと話します
。ああ、はいはいはい。なんか、ある日、域地を超えるのを期待するみたいな感じですよね。
あのね、多分、
はい。
映像の種類にもよると思うんですよ。僕、
はいはい、はい。
英会話で、
うん。
一番難しい部類が、
ほう。
自分が住む、部屋の不動産契約するが、多分かなり上位に入ると思うんですよ。
はいはいはい。
要するに、海外で、この部屋借りたいんですけどっていうのを不動産屋さんに交渉して契約まで持ってって、
はいはいはい。
かなりの英語力がないと無理だと思うんです、
ね。うんうん、そうですね。
それなんでかっていうと、こいつ大丈夫かなって思われたら貸してくれないから。
ああ、確かに確かに。はいはい、はい。
だから発音だったり、明らかな外国人で、こいつ仕事してんのかなって思われる発音とか文法だと、それだけで貸してくれなくなるっていう、そういう情報が情報を含めて相当上位に入ると思うんですよ。
うんうん、
で多分、同じ意味で仕事、
うん、
ビジネス上のプレゼンテーションをするとか、もうかなり上位。
はい、うんうん、そうですね。に入る。まあ、信用されるってことですよね。
そうです、そうです、そうです。で、
はいはい、
そこからちょっと下がったところに、スタンドアップコメディので、笑うとか。
あ、はいはい。理解の方ですね。はい、
そう、あと、そっからちょっと下がったところに、まあ、か、同じようなところに、うん、SF 映画を理解するが入ってるんですね。
おお、はいはい。
だって、宇宙人が出てきて、宇宙船が出てきて、
確かに難しい。はいはい。
単語がまずほぼわかんない状態が多い。
うんうん。
その上で、スペースオペラって大体話が単調なものもあれば、話は単調だけど、関係性が複雑みたいなこと、まあまああるから。
はいはいはいはい。
結構 SF を、まあ、英語かな今回は。英語で理解するって相当上位に入ると思ってるんですけど。
うんうんうん。
ネットフリックスでその映像を垂れ流しにするって結構そこに入ってくる。まあ、その U-NEXT のもなるんですけど。
はいはい。
から、ホームドラマみたいなものを見続けるっていう。
おー、フレンズとかね。
フレンズとか、例えば。
うん、
うん、フレンズちょっとスラング多いけど、まあでも、フレンズみたいな。
はいはい。
うん。だから、域地を超えるためには、そういう日常会話を使ってる、ドラマを見続ければっていう前提。
はいはいはいはい。多分子供の習得の仕方でそうですもんね、多分。
そうですね。あとセサミストリートとか見るといいですよ。
おー、へえ。子供用もある、だから？
うん。だって、まず、コーナーに分かれてるじゃないですか。
はいはい。
ね、コーナーに分かれてるのなんでかっていうと、
ほうほう、
3歳のこの集中力を切らさないためじゃないですか。
おー、なるほど。はいはい。
うん。だから、小さな、カウント伯爵が出てきて、カウントカウントが出てきて、ひたすら数字を数え上げていって、終わるっていう。
うんうんうん。
で、なんかそれを繰り返し見るの割と、まあ、ずっとカウントしてたら、まあ、飽きちゃうかもしれないけど、うん、セサミストリートのドラマ部分だけずっと見るとかは、いいんじゃないですかね。
なるほど。
いいのかな？いいんじゃないですかねって言いながら、ちょっと正直これあんまりごめん、僕も思ってないかもしれない。
はいはい。
今日は僕が得しない回だった。
そんなことないです。ありがとうございます。はい。というわけで、4つ目のハッシュタグは、 参考になるない言語習得術でした。
はい。
はい、ありがとうございます。というわけで4つのハッシュタグでお送りしてきました。
はい、なんかこの、はい、オールドスクール、うん、嫌いじゃない
ですか。久しぶりですね。そうですね、
うん、昔はこのスタイルでしたもんね。
そうですね、ちょっとやっぱいつもよりでも伸びてますね。
あ、そうですか。
はい
それはすいません、タイムキープして。
いい、はい、というわけで、8月25日公開の分でございました。やんなした今井のハッシュタグラジオは各週金曜日に Spotify、Amazon Music、Apple Podcast で更新しています。フォローがまだの方はぜひフォローをお願いします。また更新情報は番組の Twitter アカウントと Instagram でもお知らせしています。Twitter または Instagram でやんなした今井のハッシュタグラジオと検索してもらえればアカウントが出てきますので、そちらもぜひフォローをお願いします。そして番組では聞いてくださっている皆様からのハッシュタグや感想も募集しています。概要欄に記載のお便りフォームから。柳下さんと僕に話してほしいテーマや単語、感想だけでも結構ですので送っていただけるとありがたいです。というわけで本日のハッシュタグラジオは以上です。いつも聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。柳下
今井のハッシュタグラジオでした。